皆様、平日の夜にようこそお越しくださいました。本日は長い長い選挙戦最後の山口清太郎個人演説会となりました。本当にありがとうございます。参院選は非常に選挙期間が長いので、候補者も大変疲れておりますが、皆様からの応援でここまでたどり着くことができました。本当にありがとうございます。明日までの選挙戦となっております。どうぞ明日を乗り切ることができるよう、皆様から熱い思いをいただければと思います。私は司会を務めます田浦幸子と申します。参政党員で、阿蘇の方に住んでおります。本日は約1時間となっておりますが、まず最初に開会のご挨拶を参政党熊本県連会長の高井千歳より申し上げます。
皆様こんばんは。
こんばんは。
今日は平日の夜にもかかわらずお越しいただきまして本当にありがとうございます。私は参政党熊本県連会長で県議会議員の高井千歳と申します。こういった集会が初めてだという方もいらっしゃるかと思いますけれども、本当に勇気を持って今日はご参加くださいまして本当にありがとうございます。私たち参政党はですね、今回日本人ファーストというこのテーマで、テーマというかキャッチフレーズで戦っております。この30年ですね、30年、日本はほとんど経済成長をしていません。ずっと経済が低迷をしています。私たち日本人は本当に勤勉で真面目です。一生懸命働いてきたにもかかわらず、政治の失策によってこの30年間経済が低迷をしてきました。増税するごとに経済が冷え込んできた。そして今候補者からもあると思いますけれども、私たちのお給料の 47% 税金や社会保険料で引かれている状況です。つまり皆さんが働いた半分は税金や社会保障費のために働いているということです。そして、その結果ですね、特に若い人たちがなかなか結婚ができない、子供を持つことを控えると、そういった世の中になってきています。先ほど、今日私午前中は候補者と一緒に遊説に回って、午後からは電話がけを、支持者の皆様に電話をですねして、投票のお願いをしていたんですけれども、その中である方がおっしゃっていたのが、その方のお嫁さんがですね、こう言ったんだとおっしゃってました。お嫁さんが、今子供を持つことは贅沢だもんって、贅沢品だもんっておっしゃっていたと、すごくショックを受けたということをおっしゃっていました。なかなか若い人たちが家庭を持つこと、子供を持つことを控えるような、そういった世の中になってきています。その結果、おととしから去年にかけてですね、日本人マイナス89万人、人口が減っています。このマイナス89万人という人口は和歌山県一県分に相当をします。つまり和歌山県が毎年消滅をしているというのと同じことなんです。そしてここの日本人が減っている。しかしですね、政府は毎年 7.3 兆円もかけて少子化対策をやっているんです。そしてこれまで66兆円かけて少子化対策をやってきました。にもかかわらず歯止めをかけれてない、どころかますます加速をしています。そしてこの私たちはこれは政治の失策だというふうに思っているんですけれども、ここにこの穴埋めとして、日本人が減っている穴埋めとして、外国人労働者の方々、そして外国資本を呼び込むということを今政府、そして与党も野党ももう既定路線のような形でやっているのが今の日本の政治です。この菊陽大津界隈も本当に同じ流れだと思います。今この菊陽町にも、隣の菊陽町にも、 グローバル資本ですね、大きな半導体企業が来ています。一時的にはいいかもしれません。一時的には経済効果あると思います。しかしながらよく考えてみると、その売上はどこに行くんでしょうか。資本家の元です。この30年で私たちのお給料は上がっていないのに、資本家へのこの株主配当というのは8倍9倍に上がっています。そしてこの半導体企業も漏れなく外国の資本家の方たちが多いわけです。そういったところに配当が行く。そしてこの熊本の水をですね、菊陽町、そして甲子市の人口が使う、一日あたり使うぐらいの水の量をですね、毎日一社が組み上げるわけです。こういったことを私たちは本当にいいんだろうかと。このままで本当にいいんだろうかと。そして、こういった大きなこの流れの中で、外国資本を呼び込む中で、土地とか、森林とか、水源とか、そういったものも外資によって買われていっています。そして農地はどんどんと減っています。こういったことをですね、私たちは今までの政治でいいのか、今この、熊本はですね、ほぼ三つどもえの戦いだと思います。今までの政治のままでいくのか、こういった経済成長30年してこない、してこなかった、これに、根本的なところにメスを入れず、少子化対策も根本的なところにメスを入れれず、このままの政治を続けていくのかという選択肢。そして二つ目が、このままの政治プラス、よりリベラルな方向、社会の安定性だとかっていうことよりも、個人の権利、例えば選択的夫婦別姓であったり、それはイコール、戸籍制度の廃止とか、そういったことにつながりますけれども、そういった流れになっていきますけれども、そういった個人の権利をより、助長していくのか、社会の安定性よりもそういった方をより重視をしていくのか、そして多文化共生をより推進していくのか、それか私たちのような日本という軸を持ちながら、この人口減少や経済成長してこなかった、こういったところに根本的なところに目を向けて対策をしていくのか、その3つ、この3つの選択肢だというふうに私は思っています。とはいえ、まだまだ私たち、まだまだ小さい政党であります。そしてこういった先ほど言いましたこの二つの政党は、大きな団体や宗教団体、こういった企業などが100社ぐらい、大きいところではですね100社ぐらいついています。こういったところにですね挑むというのは本当に不可能のように見えると思います。しかしながら私たちは5年前に決闘して、普通の国民がこういった企業や団体の力を借りず、本当に皆さん手弁当で、普通のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがただただ子供たち、そして孫たちに今のままでは受け継いでいけないと、ただその思いで活動をして、そしてたった5年でここまでの政党になりました。なので私たちは不可能なことを可能にしてきました。ですので、今回の選挙、本当にまだまだ厳しい戦いではありますが、私たちは決して諦めてはいません。必ず希望はあるというふうに思っていますので、今日は山口清太郎候補の思いと、そして我々参政党の政策聞いていただきまして、今日はですね、あと選挙戦もあと1日しかありませんけれども、ぜひ皆様のお力で一人でも多くの方にお伝えをいただきまして、山口清太郎をですね国政の場に押し上げていただきたいと私からお願いを申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
次に応援演説として参政党水俣市議檜山美代よりご挨拶申し上げます。
皆様こんにちはじゃないこんばんは。はい、ただいまご紹介預かりました通り、私はただいま水俣市議会議員を務めます檜山美代と申します。本日は山口清太郎候補の応援弁士としてちょっとこちらに駆けつけました。で、今選挙戦ずっと私も一緒に戦っている中で、まあ、ずっとやっぱ日本の課題をずっと聞かされている感じで、本当に気持ちがやっぱりどんどん暗くなっていくのも現状本当にありまして、で私の年齢も今30歳っていうところで、なかなか私の同級生とかでこう一緒にこういう問題を共有できるところもなかなかなくって、でそんでもってこれから先を考えた時にすごく暗い気持ちにいつもなるっていうのが正直なところなんですけども、やはり選挙カーで乗ってると若い子たちとか子どもたちがもう無邪気な笑顔でバイバイみたいな感じで来る、あの手を振ってくれるのを思うと、あ、この子たちのためにやっぱりこう大人が頑張らなければ踏ん張らなければいけないんだなっていうのを選挙カーに乗っててもすごく思った次第です。で、私は山口清太郎さんとは参政党がこう主催で行った、まあ、議員が主催で行った政治塾という本当に日本のこれからを考える人材を育成するっていう取り組みを参政党内でしていますので、そちらで山口さんとはお会いして、まあ、当初から本当に真面目そうな、でもやっぱ今となってもやっぱすごく真面目だなっていうのはすごく感じます。それに加えて本当に気配り心配りがすごい方だなっていうのはもう終始感じるところです。あとは綺麗好きっていうところはいつも思って、ですごく信頼できる方だなって、やはりこう気配り心配りできる方って視野がすごく広い方が私の周りでもすごい多いので、山口さんはそういうお人柄なんだなっていうのも思いました。で、山口候補がもうとにかく一貫してとにかく訴えているのが減税というところで、まあ、今日も街頭演説をされて、その中で、まあ、事業主の方の、税金をこう払い続けなければいけない、どんだけ赤字になっても払い続けなければいけない現状と、あとは親が子どもとの時間をやっぱりお金を稼ぐことに、お金を一生懸命働いても自分の手元に残るお金というものがすごくわずかになるので、結局すごく働かざるを得ない共働きでも、親としてもやはり子どもたちと一緒にいたい方もいるというお話をされて、まさに山口候補も自身もそういうふうに思っているんだなっていうのをすごく感じたところです。3人の子供を持つ普通のお父さんがこの度立候補していて、いつもこれから自己紹介とかを、ね、された時とかも子供たちの写真とかをちょっとスライドで出す瞬間とかがあって、その時にもうこぼれるかのように、いや可愛いんすよみたいな、可愛いんすよってすごく言われてて、あ、本当に子供たちのことが好きだし、子供たちの時間を守りたいし、子どもたちの未来も守りたいんだなという思いがすごく伝わってきます。なので私としても、私自身もやはりこう今の時代に生まれて親との時間というものがなかなかこう少なくて、結構ちょっと体調崩したり本当に相談したい時に親に相談できない、でも親もそれも望んでいない、本当は声を聞きたかったけどそれどころじゃないという悪循環っていうのがあったり、あと私の同級生とかももう昔じゃ考えられないかもしれないけど、手首を切るという行為がもう本当に15年以上前から、もう例えばツイッターだったり、そこに裏垢っていうものを作って、もうとにかく自分の 傷を上げていくっていう現状がその時からありました。なので、まあ、今の若い子たちもだけではなく大人まで疲弊してしまっている、中にはシングルマザーの方とかでも自ら命を絶ってしまう現状とかを見ると、本当にこうお金というものに殺されてるんだなというのをすごく感じました。でも お金という役割は本来は人を幸せにすることにも使えるし、やっぱりこれは使い方次第だと思いますので、私たち参政党はやはりお金の在り方、経済の在り方ということを、人の幸せのためにある経済の在り方を考えているのが参政党であり、参政党の山口清太郎は税理士事務所の職員としてもそれを強く明確に訴えれる候補者だと思っていますので、私からも皆様へ山口清太郎をもっと一押し二押しと押していただけることをお願い申し上げまして、私からの応援演説とさせていただきます。ありがとうございました。
それではお待たせいたしました、候補者山口清太郎から演説を差し上げます。山口候補よろしくお願いいたします。
皆様改めましてこんばんは。私はですね、参政党公認熊本選挙区参議院議員候補の山口清太郎です。よろしくお願いします。平日の夜にもかかわらずたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。選挙戦も残すところあと1日となりました。17日間ですね、本当にいろいろ勉強をさせていただきました。最初は本当にどうなるか分かりませんでしたけど、今日もですねボランティアで設営の準備をしていただいたり、あとは選挙期間中もですねたくさんの方に本当にご支援いただいて、また有権者の方々とですねお会いする中で本当に勇気をもらいましたし、力をもらってなんとかこの日本を変えたいと、この日本を守らなきゃいけないと、そういった思いがどんどんどんどん強くなってきました。今皆さんも多分 SNS とかでご覧になられてると思います。すごいですね、参政党への誹謗中傷であったり、私はですねもうそれを見てると何がしたいんだろうってやっぱり思うんですよね。そんなに足の引っ張り合いをして何のためにやってるのか、その SNS っていうのはやっぱり顔が見えないので好きなだけ言いたい放題のような感じになるんですよね。だから私も SNS は正直したくなかったというかしてこなかったんです。 X とか Instagram とか、ただやっぱり参政党もそうなんですけど、ネットで皆さん集めてですね参政党を作りましたので、この SNS っていうのはすごい拡散力もあって皆さんに我々の思いとかを知っていただけるツールなので本当に便利なんですけど、やはり使い方次第ではですね本当に人が死んでしまう、そういう恐れもあるツールなので、本当に今のその現状、ネットのですねコメントとかを見てると本当にこれが日本なのかと、日本人の心はこういうものなのかと本当に悲しくなってます。私はですね普段あんまり感情的になることはないんです。っていうのも以前ですね飲食店で店長をしてましたので、何か問題があったときはすぐじゃあどうしようとリカバリーの方を先に考えるんですね。従業員が何かミスをしても怒るとかというよりも、じゃあ次どうしよう、でなんで原因がどこに原因があったのかっていうところをすぐ考えるので、あんまり感情的になることはありません。なので街頭演説でもですね本当棒読みで、神谷代表にもですね何を伝えたいかわからないとかそういった形で、アドバイスをいただくこともありました。今本当に国民の皆さんですねかなり疲弊していると思います。一生懸命働いているのに収入も増えていかない、ただ物価はどんどん上がっていって生活が苦しくなって、そして子どもも生まれにくいような状況になってきている。それでも今日もですね子どもたちが来てくれてます。まだ70万人近くの子どもたちが生まれてきている。 というところで、我々大人がですね、しっかりとこの日本を守っていかなきゃいけない。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんがですね、守ってきたこの日本を我々もしっかり守り、そして次の世代に受け継いでいかなきゃいけないなと、そういった思いを選挙戦を通してですね、本当に強く感じるようになりました。本当にですね、子どもたちが無邪気に手を振ってくれるんです。この子たちが本当に日本人でよかったと、日本に生まれてよかったと、そう思ってもらえる日本にしていかなきゃいけないなという思いで私は活動しております。もう今のですね、政治を見ていても本当にその誹謗中傷もありますし、何か問題があればですね、あいつが悪いとか、あいつのせいだとか、すぐ人のせいにして、これで誰が政治家を目指す。この政治家っていうのは本当に日本の舵取り。皆さんはこの国会議員が決めたルールの中で生活を送っていると思います。本当に素晴らしい仕事だと私は思っているんです、政治家というのは。だからこそ私もなって、皆さんの生活少しでも豊かになるようにと、皆さんの生活が少しでも楽になるようにと、そういった思いで政治家になりたいと思っていますけど、参政党はですね、結党から重点政策として教育を掲げています。教育、我々が今の我々大人がですね、どんだけ日本のことを守りたいと、日本を強くしたいと思っても、次の世代がその思いを受け継がなければ、そこで途絶えてしまう。そういったことがありますので、しっかり子どもたちには、この日本、世界で一番古い歴史を持つこの日本ですね、そして、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんですね、が体を張って日本を守ってきた。この日本をやはり子どもたちに受け継いでいかなきゃいけないというところをまずは教える。そして何のために生きるのか、誰のために生きるのか、そういったこともしっかり教えていかないといけない。テストの点数とか偏差値とか学歴とかはですね、私はいいと思っています。子どもたちがのびのびとこの日本のために、日本人でよかったと思ってもらえる、そういうことを教育をしていきたいと参政党は言っております。今回ですね、日本人ファースト参政党というスローガンで我々は選挙戦戦っております。これも SNS とかでですね、排外主義だとか外国人差別だとか言っていますけど、我々は本当にそういったことはなくてですね、まず国民の皆さんの生活を優先することが大事であると私たちは思っています。そのための我々参政党がですね、一番に掲げている政策が減税です。減税、多くの国民の皆さんがですね、減税を望んでいます。もう苦しいと、税金を払えないと。それなのに今の政権与党は減税はしないと言っています。減税は無責任であると、財源なき減税はですね、無責任であると言っています。ただこれだけ国民が疲弊していって、人口がどんどん減っていって、日本が壊れようとしている、なくなろうとしている、そういった状況で国民が望んでいることを政治家がしないというのは、私はそっちの方が無責任だと思っています。国民が望んでいることをどうにかして実現してあげる、もちろん叶えられないこともあると思いますけど、これだけ苦しんでいる方が多い中で、それを実現しようとしない政治家は私は去っていただくべきだと思っています。私はいつも街頭でですね、私の今の仕事の話をよくします。皆さんももうご存知かと思いますけど、税理士事務所の職員で勤務をしておりまして、ありがたいことにたくさんの経営者の方々と個人事業主の方々とお話をさせていただきます。その中でやはりですね、納税負担が大きいと、もう払えんと、もう何のために働いてるかわからんとですね、やっぱりおっしゃられるんですよね。で、従業員の方々も同じように言うんですよ。所得税とか社会保険料とか高いって、生活できんと。私はですね、もうこういった声を聞く中で、もともとは税理士になりたくて今の税理士事務所の職員として勤務を始めたんです。で、昨年も税理士試験を受けたんですよね。まあ、見事に不合格だったんですけど、こう経営者の方々とお話しする中でですね、税理士ではやれることに限界があるなと感じるようになったんです。税理士というのは決められた税制、決められた税率で、あなたの納税額はいくらになりました、 あなたの会社の納税額はいくらですとしかお伝えすることができない。節税できることも本当に限られています。なのでこのままでは何も変えてあげることはできないし、この根本的なルールですね、税制を変える側の人間にならないと皆さんの生活は変わらないんだというふうに強く思うようになって、今政治にですね足を踏み入れたというところです。一昨年前ですね、インボイス制度が導入されました。皆さんもご存知かと思います、インボイス制度。このインボイス制度は登録は任意なんです。インボイス制度を登録してもしなくても大丈夫。ただこのインボイス制度を登録しないと取引をしてもらえないという、ことが起きています。なぜこのインボイス制度を登録しないと取引をしてもらえないかというとですね、ちょっと数字の話になるんで申し訳ないんですけど、取引をするときにですね、必ず消費税が載っています。消費税、外注を依頼するとか、何か物を仕入れるときにですね、必ず消費税が載ってるんですけど、このインボイス登録していない方と取引をするとですね、消費税を払っても消費税の計算上は認めてもらえない。なので例えば売上に対して100万円の消費税を預かってるとします。預かりというとちょっと変で、まあ皆さんちょっとイメージしやすいと思います。100万円の消費税を預かってるとします。仕入れに対して消費税を50万円払ったとします。消費税の計算上はその100万から50万を引いた残りを税務署に納めるんですけど、このインボイス登録をしてない方に対して50万円を払ってもその50万円は認めてもらえない。なので消費税分を多く払ってもですね、結局事業者の方は売上でいただいて100万分の消費税を税務署に納めなきゃいけないということになります。かなり負担が大きくなると思います。ということは事業者の方々はインボイス制度を登録していない方を選ばなくなるんですよね。負担が大きくなるので、これは本当に中小企業や個人事業の仕方を潰す政策だと私は思っています。大企業は選べるんです、いろいろ取引先がいるからですね。ただ規模が小さいところはもうそこしかない、取引先がそこしかないという方もたくさんいらっしゃるんです。だから渋々インボイス制度を登録して消費税を払ってでも取引を続ける、本当に何をしたいんだというような思いで、この税制に対する不満というかですね、私の思いがあります。そして今、県内ですね回らせていただいて、やはりたくさん手を振っていただける方が多い方はですね、やはり建設関係の方が多いなというのは私の感じはしております。皆さん家を建設されているとか、あとは工事されている方々たくさん見られると思うんですけど、皆さんですね、ほとんどの方は会社に所属してなくて一人親方といって一人で事業をされている方が多いです。この消費税ですね、従業員で雇用するとその給料に対して消費税載っていません。皆さんもそうだと思います。給料もらったら消費税というのは記載ないと思います。ただ外注、従業員以外に業務委託という形で依頼するとですね、そこに消費税が載るんです。なので同じ例えば人件費で30万あるとすると、その人件費ですね、消費税が載ってないのでその分消費税の支払いの負担が大きくなるんですよね。だから事業者はですね、消費税の負担を下げるためにどんどん従業員を非正規雇用にして業務委託という形でどんどんどんどん契約をしていく。だから今ですね、この消費税は私は非正規雇用をどんどん生んでいくんだと思っています。この消費税がなくなればですね、そういった心配もなくなりますので、どんどん雇用が生まれるんですよ。でもう一つ非正規でいいことはですね、社会保険料の負担をしなくていい、雇用していないので健康保険は個人の ものです。そういった労働環境も気にしなくてよくなるので、この消費税があることによって大きい規模の事業者はですね、非正規でどんどん一人親方、一人で事業されている方をどんどんどんどん集めて事業を進めるんです。私はもうこういった現状をですね、何としても変えたいと。だからこそ消費税は段階的に廃止して、インボイス制度も即刻廃止したいと思っています。本当に事業者を苦しめて、この納税ですね、参政党は国民負担、税金と社会保険料の負担、これを 35% に上限を決めたいと言っています。これはもちろん我々のその従業員もそうなんですけど、雇用している側にも負担が大きいんです。社会保険料、そして税金、これを上限を決めることによって、事業者の方々も会社も企業も負担が軽くなった。だからこそ私は一番にこの政策を実施したいと考えています。これをすることで経済が回っていくと。今コロナが明けてですね、少しずつ経済が回り出してきました。すいません、経済の話ばっかりで、私が得意なのでですね、経済の話ばっかりになるんですけど、少しずつ経済が回り出してきて、ようやく利益が出始めてるんです。ようやくお客様が戻ってきて、売り上げが上がってきて、さあこれから何を始めようと、こういう新しいアイデアあるけどどう思うって相談も受けるんです。そしてもっと従業員賃金給料上げたいんだけどどう思うって言われるんですけど、どれもですね、お金がかかるんですよ。そして税金を払ったことによって手元にお金が残っていない、そういった事業者がたくさんいます。私も会社の資金繰り、会社のですね、現金関係とか全部確認するんですけど、本当にですね、もう私が何か分かんないんですけど、私がその納税額、あなたの支払い税金はこれですって伝えるのがですね、本当に申し訳なくなるぐらい大変な状況なんです。それで今の自民党政権はですね、経済のパイを大きくして賃上げ賃上げと言っています。その賃金誰が払ってるんですかって、政府ですか、国会議員が給料払ってるんですか、違うでしょ、民間企業が一生懸命売り上げ上げてその中から給料払ってるんですよ。今お金がない状況でどうやって事業を大きくしていって、どうやって従業員の給料を上げればいいというのか、私には全く見えない、今の政権与党であれば。今納税負担重いと言っているその消費税ですね、それをなくしてあげれば、その分納税額、それを新しい事業に投資したり、あるいは従業員の賃金に充てることができるんです。それを分かっていない、今の政治はですね、経営者の方々が政治家になっていけばガラッと変わると思います。今の政治家の方々はそういったことがマネジメントがですね、できてないように私は思うんです。数字の管理、人のお金だと思って何に使ってるんだと。普通、さっきもありましたけど、子ども家庭庁ですね、7兆円以上の予算を使って子ども減らしてるんですよ。普通の企業だったらありえない、結果出てないのにノーノーと続けられる。我々が一生懸命納めてる税金をちゃんと使ってくれと、使えないのであれば変わってくれと、そういった思いで私は今心に思っております。今ですね、参政党すごい波が来てます。熊本選挙区でも私は勝てると思っています。というよりも勝ちたいんです。勝ちたい。負けるわけにはいかないんです。本当にたくさんの方が私に託してくれてる、本当にその一票、たかが一票って思われる方もいますけど、その一票が集まって今の政権変えることができるんです。我々参政党はですね、投票率を上げたいと言ってます。 60%、70%、80%、 上がれば皆さんの声が政治に届くんです。それをまだ実感できてない人が多い。特にやはりただですね、若い方はまだそれがわからない。今期日前投票始まってます。投票所に行くとですね、20代30代の方がたくさんいらっしゃるそうです。本当に若い方々の意識が変わってきています。これを我々は本当に賛成党はですね、これを力を変えてもっともっと今の政治の在り方変えていきたいと思っています。名前の通りにですね、政治に参加する党です、賛成党。皆さんと一緒に日本を変えていきたいし、そして投票したから終わりではないです。投票した後もちゃんとその投票した候補者がですね、我々国民のために、そして国のために働いているか、そういったところまできちっと見ていかなきゃいけない。そして我々が一生懸命納めている税金についてもしっかり内訳を見ていきましょう。本当に何に使っているのかと、大丈夫かと、その使い方間違ってないかと、しっかり声を上げていかなきゃいけない。賛成党に集まっていただける方はですね、なかなか声を上げられない方が多いです。なんとなく周りに流されてしょうがないとか、誰も聞いてくれないとか、そういった方も多いです。ただ我々賛成党は違います。本当に国民一人一人が集まって、皆さんがこれはおかしいと、これは変えるべきだと、そういった思いで集まっていますし、私も候補者あるいは国会、議員がですね、在籍してますけど、議員が偉いわけじゃないし、候補者が偉いわけでもない。皆さんの声を代弁者として国や地方に届けるのが我々の役目だと思います。その役目をどうか私山口清太郎にやらせていただけないでしょうか。私はですね、普通のお父さんです。普通のサラリーマン、普通というつけるのもどうかと思いますけど、政治経験もありませんし、政治家の家系でもありません。ただ経験があるからといって本当にうまく政治運営ができているかといえばそうではないと思います。我々国民でもやればできるんだと、日本人をなめるなと、熊本県民をなめるなと、そういった気概でもってですね、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。残りあと1日です。どうか皆さん力を貸してください。私一人ではですね難しい。皆さんの大事な一票を、そして輪を広げていただいて、この日本を守ろうと、一緒に守って次の世代に残していこうと、そういった輪を広げていただいて、この自民党をですね倒していきたいと思いますので、ぜひ皆様力を貸していただきますようお願い申し上げまして、私の演説をさせていただきます。私は参政党公認で熊本選挙区参議院候補の山口清太郎でした。ご清聴ありがとうございました。
皆様大きな拍手をありがとうございました。選挙の前の選挙活動、明日の23時59分までが、選挙運動なんですね。投票日当日は投票依頼というものができません。ですので明日の正午、もう夜中の直前までぜひ皆様もうギリギリまで応援お願いいたします。ご案内を3つお願いしたいと思います。1つ目は SNS のお願いです。たびたび申し上げておりますが、賛成党の発信する SNS にぜひいいねとか高評価して拡散をお願いします。それから2つ目が投票依頼です。具体的に賛成党に入れてくださいと言えるのは明日の23時59分までです。お友達、親戚、もう分かる人みんなに電話をかけて賛成党にお願い、今回こそはお願いと、どうぞご依頼をください。そしてその時ですね、賛成党がお伝えしているのは、今まで選挙に行ったことない人にぜひ行ってくださいということをお願いしています。その場合ですね、選挙行ったことない人はどうやって投票するのかわからないなと思っている方が意外といらっしゃるんですね。ご不安な方が。で、参院選は非常に複雑で、ちょっと前小さいと思いますけれども、2枚投票用紙がございます。1枚目は候補者それぞれの、 候補者の名前を書く投票用紙です。熊本であれば山口清太郎、もし他の県にお友達がいる方は全国すべての選挙区に参政党の候補者がおりますので、その方のお名前を書いてください。漢字でもひらがなでも結構です。ただその際ですね、山口清太郎さん応援してますとかですね、他の言葉を書くと無効票になってしまいます。せっかくの一票がダメになってしまいますので、お名前だけを書くようにお願いいたします。その投票を終わりましたら2枚目の投票用紙をもらいます。こちらは色が違います。こちらは全国の比例代表、比例区の、候補者を選ぶ投票用紙でございます。それぞれの政党で何名かずつ比例の候補者を挙げております。参政党は全国で10人、10名の候補者を挙げています。もしどなたかこの人を推したいという方がいたら、その候補者のお名前を書いてください。投票所にはそれぞれの政党の比例候補者名が全部書いてありますので、覚えていかなくても大丈夫です。どの人に入れたいか迷うときは参政党と政党名を書いてください。比例候補者名か政党名を書きます。そのときに絶対にやっていけないのは、神谷総平とは書かないでください。これは私のお友達でもいたんですけれども、いや、神谷総平をあげないとねって言ってた方がいるんですね。神谷総平さんはすでに参議院議員ですので、候補者ではありませんので、書かないようにお願いいたします。それから三つ目、明日のご案内です。明日、選挙戦の最終日でございます。街頭演説をあちこちで行うんですけれども、参政党の SNS で詳しくは発表しますので、ぜひご覧ください。そして大きな、街頭演説がございますので、そちらだけ一応ご案内いたします。明日は応援弁士が2人参ります。衆議院議員の吉川里奈、それから全国比例候補者の重松高美、この2人が山口清太郎とともに街頭演説を行います。こちらは、1つ目2回あるんですけれども、正午に銀座通りと下通りの交差点、下通りの真ん中ぐらいですね、そちらで行います。でその後、一応時間としては12時45分に門マック前、マクドナルド、新市街のマクドナルド前で行います。この2つは、応援弁士が参ります。あと最後に夜7時からマイク納めとして、山口清太郎最後の街頭演説を行います。こちらは今のところビプレス前、鶴屋正面のビプレス前で行います。一応7時10分からの予定となっております。その他細かい街頭演説についてはぜひ SNS をご覧ください。で、一応ですね、選挙戦中でありますので急に場所が変わることもございますので、もしちょっと違うところになりましたらご了承ください。それから最後の、マイク納めの前に一番最後、みんなでビラをまこうと、まだ参政党を知らない方のために、みんなでビラをまいて参政党を広げようという、会がございますので、もしお越しになれる方はぜひご協力お願いします。一応5時半、夕方5時半に門マックあたりに来ていただければご案内できると思います。たくさんのお願いをしましたけれども、皆さんの力でぜひとも山口清太郎を挙げてください。私たちの未来がかかっております。ぜひともよろしくお願いいたします。それでは最後に参政党コールで勝利を祈願したいと思います。掛け声、そうですね、この皆様のテーブルにあります日本人ファーストのチラシ、こちらはですね、皆様お友達にお配りいただけますので、お帰りに受付の方でお取りいただいて、ぜひ皆様ポスティングしてもいいですし、直接お友達に渡しても結構ですので、お持ち帰りください。では参政党コールは参政党菊陽町議の大久保明よりさせていただきます。
皆さん、改めましてこんばんは。ご紹介いただきました菊町議会議員の大久保明と申します。賛成とこう行いますが、その前に一言二言ちょっと喋らせてください。今山口清太郎候補の話を聞きましてですね、先ほど高井議員からも 三つどもえの選挙だと熊本についてはお話しいただきましたけれども、誰を選ぶのか、それはもう山口清太郎しかいません。特にやはりこの経済の話を聞いたときに、なんて言いますか、これだけ30年この日本の経済が停滞しているにもかかわらず、本当にやっぱり今の国会議員の方々、経済のこと分かってないんじゃないかというふうに思わざるを得ない、もしくは分かっていてもできない何かがあるんじゃないかというふうなことを私はどうしても思ってしまうわけです。ですので、しがらみなく、そして経済に明るい山口清太郎をぜひ熊本からは押し上げていただきたいというふうに改めて私からもお願いを申し上げます。しかしながら、まだまだ厳しい選挙戦であることは間違いございません。なぜならば、先ほどから言ってます通り、なかなか投票に行っていただけないからです。日本約1億人の有権者がいらっしゃいますが、自民党に、政権予定である自民党に入れている投票者どれくらいいらっしゃるか、大体皆さんご存知でしょうか。1500万人、15% です。そして公明党が約 5% ですので、合わせて 20% の方しか、世の中の 20% の信任しか得てない方々に、すべての今まで政策を決定するようになっている、このようなこと自体が私はおかしいというふうに思います。しかしながら、しょうがないです。投票率が 50% しかないわけですから。ですから、この 50% の投票率が、私は 60%、65%、10%、15% 上がれば、これは政権ひっくり返るわけなんですよ。熊本においても、この選挙、あと 10% 上がれば、これは山口こと候補は勝てるというふうに私は思っております。ということは、皆様、何をするか、今、事務局の方からもですね、事務連絡の方もいろいろありましたけども、皆様が投票に行っていただくのはもちろん、そして周りの方にとにかく投票に行っていただかなければ勝てないんです。大きな組織票というものがあります。そこに勝つには、今まで投票に行ってない方に投票に行っていただくしかないんです。これしか我々のこの今の停滞したこの日本経済、あるいは我々の生活を変えることはできません。そしてそれをぜひ山口清太郎にやっていただきたいというふうに私は思っております。ですので、あと選挙戦、あと1日しかありません。明日1日しかありません。明日1日、23時59分まで、どうにか皆様一人でも多くの方に山口清太郎と参政党をですね、広めていただきたいというふうにお願いを申し上げたいというところですね。お願い申し上げまして、そして賛成党コールということでですね、締めさせていただきたいと思いますので、皆様ご起立をお願いいたします。それではよろしいでしょうか。私、せーのと申し上げましたら、1、2、賛成党というふうに掛け声をお願いいたします。それでは賛成党の飛躍、そして山口清太郎の必勝を記念いたしまして、せーの、1、2、3、成功。ありがとうございました。
ありがとうございます。以上をもちまして、山口清太郎個人演説会を終わらせていただきます。どうぞお帰りの際、神谷総平が乗っておりますビラをお持ち帰りください。明日の最後までどうぞご協力よろしくお願いいたします。お忘れ物ないようにお帰りください。本日はどうもありがとうございました。